おはようございます今日はいよいよノアの洪水までの話になりますかね。一言お祈りして始めていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今日はノアの洪水について学んでいきます。どのようにして、なぜ滅びないといけなかったのか、またなぜノアだけが助かったのか、また箱舟に入った動物たちのことについてもいろいろと見ていきたいと思います。どうぞ主がこのひとときを導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、今日は皆さんよく知っているノアの洪水についてです。創世記の、まず6章から見ていきたいと思います。まず1番目に、なぜその滅びがあるのか、なぜ洪水があったのかですね。で、なぜノアの洪水によって全てが滅ぼされていかないといけなかったのかということですね。で、洪水伝説っていうのは世界中にあるんですね。いろんなところにも、やはり形は違うけれども洪水があったっていうことは、いろんな各地にですね、そういう伝説は残ってます。で、この洪水が世界中なのか一部なのかといろんなことで、論争もあったりするんですけれども、私としては世界中にあったんだろうなというふうに思います。で、なぜその洪水が起こったのかですね。で、まず6章の11節を見ていただきますと、6章の11節に、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたとあります。ちょっと続けて読んでいきますと、神が地をご覧になると見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからであるということもあります、ね。で、ここで地がですね、地というのは人々ですね。要するに人々は神様の前に堕落していたということですね。そして12節の最後に、自分の道を乱していたからである。自分の道を乱していた、自分の進むべき道が乱れていた。本当はこう神様の前に歩んでいかないといけないのに、その道がですね、もう堕落していって、もうそれが乱れ切っていたということです。で、11節に、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたってことがあります。で、13節にもですね、神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らの上に暴虐で満ちているからだ。ここに満ちているって言葉が2つ出てきます。その罪がですね、もう本当に神様の前にもう満ちているんですね。だんだんだんだんとこう満ちていく、人の道が乱されていく、そういう時代であるわけです。第二ペテロの3章の3節と4節ちょっと見ていただきますと、第二ペテロの3章の3節と4節、こちら見ていただくといいですね。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、全てが創造の始めからのままではないか。これはもちろん終末の話です。終末の予言ですけれども、まずあざける者たちが現れてきますね。で、あざけるっていうのは、神様の警告をあざけって自分の欲望のままに生きる人々です。 次から次に出てくるってことなんですね。で彼らは言います、神の来臨の約束はどこにあるのか、イエス様がまた再び来られるって約束が一体どうなったのか、全然ないじゃないか、何も変わってないじゃないか。でノアの時代もですね同じなんですよ。ノアがこう箱舟をこう作っている時に、なぜお前はそんなものを作るんだった時に、神様の裁きがあるんだった時に、そんなもの全然ないじゃないか、そんなもの全然来ないじゃないか、でこうやっぱりみんなあざけるんですね。で誰をあざけるかって言ったら、神様をあざけるわけです。神様をあざけていくわけですね。でそういう生活をしていくものが多いということです。で今祈祷会で、先週の祈祷会でユダの話をしたんですね。ユダという人がなぜイエス様を裏切っていったのかっていう話があります。でちょっとその話ですけれども、まずヨハネの12章を4ちょっと開けていただきますとですね、ヨハネの12章ですね、ヨハネの12章の、あ、そうですね、まあ一節から読んで、まあそうですね、もう一節からでいきましょうか。こちら前出てきますけど、さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていった人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。で弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々の心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであったとあります。ここにユダがですね、どういうふうにイエス様を裏切っていくかという一つの流れなんですけど、まず彼は盗人であったと言ってます。盗人、つまりそれでもイエス様のごめんなさい、お金を預かってた人なんですね。彼は会計係なんです。会計やるっていうことは、お金預かるっていうことは、相当にみんなからそういう認められていた人なんだと思うんですけども、ところがですね、そういうお金を預かっていくうちに誘惑が来るわけです。このお金というものを自分で盗んできた、これだけのお金があるから少しぐらいいいだろうという、そしてそうやってこうお金を盗んでいた。でそこにですね、マリアが来たわけですよ。でマリアが300デナリで売れる香油を持ってきたわけです。で300デナリっていうのは1日の労働者の賃金が1デナリですから、300日分の労働者の賃金になります。まあ1日1万円としても300万ですね。それだけの香油をもう一気にバッと塗ったわけですよ。ですね。で、それをユダは、なんでそんな無駄なことするんだと言うんですよ。なんでそんな無駄なことするんだ。これ、彼はですね、貧しい人々に施すことができると言ったんですけども、5節にありますね。どうしてこの行為を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのかという、非常に表面的なことを言いますけど、でも彼は盗人であったと書いてあるんですね。ということは、この300デナリのお金がもし入ったならば、彼はそれも盗んでいこうとしてたんです。だから非常に大きなお金が入ってくるじゃないかと。そしたら貧しい人々にまあ、それだけ一部を施して残りを自分のものにできるというですね、彼はやっぱりそういう計算をしてたんだと思います。ところがマリアがそれを全部してしまったので、あ、もったいないとなったわけですね。じゃあその次、彼はその後どうしたかというとですね、マタイの26章15節言いますと、 マタイの26章の15節、少しですね。彼はですね、その300デナリが取れなかったら、すぐその後に祭司長たちのところに行きます。で、祭司長たちのところに行って、こう言った。ごめんなさい、14節見ますと、その時10人、人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。私に何をくれますか。この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払ったとあります。つまりですね、その300デナリ、マリアが持ってたこういう300デナリが入らなかったわけですね。その時彼はもうすぐ祭司長たちのところに来ます。で、祭司長たちはこのイエス様を何とか捕らえたいということを知ってたので、私がじゃあ彼を引き渡、あなたから引き渡します、そしたら何くれますかって言うんですよ。そしたら祭司長たちは銀貨30枚って言ったわけですね。で、銀貨30枚もらったんですよ、ユダは。ここででもですね、この銀貨30枚というのはイエス様を引き渡すためのお金です。そうすると彼はもう銀貨30枚もらったら、もうイエス様を何とかして引き渡さないといけなくなったわけですね。ですから彼は最後の晩餐の時にですね、何とかその機会を伺うんですよ。そしたらですね、ヨハネの13章を見ていきますと、ヨハネの13章で、26節27節こういうこともありますね。イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。最後の晩餐の時にですね、最後の食事をしていきますよね。で、その時にこのパン切れを浸して渡すというのは、主人がお客さんにする行為なんですですね。だからイエス様はパン切れを浸して取り、イスカリオテシモンの子ユダに与えられたっていうのは、イエス様はもうユダが裏切ることはちゃんと知ってるわけです。ユダは裏切っていく。で、その裏切っていこうとしているユダにですね、イエス様は主人としてお客さんに対する態度を取ったわけです。つまりこれはユダに対して、私はあなたをお客として見ている。つまりそれだけ大切なものとして見ているんだってことを示したわけです。だからイエス様はそこで、あくまでもユダに対して悔い改めるようにということを求めていくわけです。私はあなたを本当にこれほど大切にしているから、あなたは私の大切なものだから、どうかそのね、私を裏切るとか、そういうことをせずにまた戻ってきなさいという意味でこのことをしているわけです。ところがユダはどうしたか。一切無視したんです。イエス様の行為を一切無視したんです。するとその時サタンが彼に入ったんです。その時サタンが彼に入ったんです。イエス様の行為を全く無視して、もうそれを一切拒否した時にサタンが彼に入った。つまりサタンが入ったというのという意味じゃなくて、彼がサタンに支配されていったということです。もうサタンの思いのままにされていったということです。で、イエス様はあなたがしようとしていることをすぐしなさい。もう彼はサタンにの支配の中に入った。もうじゃあしたいと思うことしなさいということで言うわけですね。そして30節見るとですね、こういうこともあります。30節、ユダはパン切れを受け取るとすぐに出て行った。時は夜であったとあります。時は夜であったということは、 夜っていうのは、当時の夜というのはものすごい真っ暗です。明かりは全然ありませんから。彼は暗闇の中に入っていったということです。まさに彼は暗闇に向かって進んでいった。サタンの支配下にあって彼は進んでいったということなんです。で、イエス様がゲッセマネの園で、ついにユダはイエス様を宰相たちに引き渡していくわけですね。で、このユダの心の中にあるのは何かというと、もともとそのお金の預かっていたわけですけれども、そこからお金に対する執着が出てくるわけですね。そしてどうにかしてお金が手に入れよう、このイエス様のね、お金の金入れから彼は盗み、どれだけ多くのものを盗めるだろうか。でもその、マリアの行為が手に入れ、そのお金が入らないと分かると、もう宰相たちのところに行ってイエス様を何とか捕らえたいという宰相たちのところに行って、お金いくらくれますか、何くれますか、もう私がな、あ、申し訳、彼を引き渡しますから。で、彼は銀貨30枚をもらうわけですね。彼の心にあったのは何かって、やっぱり貪欲です。お金に対する執着、まさにその貪欲がイエス様を裏切る方へと向かっていくわけですね。でもですね、私たちはこのユダの話を見ていくと、彼は最後には首をつって死んでしまいます。滅びていきます。で、彼はですね、イエス様が死刑に定められたってことを知った時に彼は後悔するんですね。で、つまりですね、彼はただイエス様は捕まるだけであって、捕まって殺されるとまではいかないと思ってたと思うんです。ところが死刑になると聞いた時に、彼は私はね、悪いことをしたと言って銀貨30枚を返しに行くんです。そして私は罪のない人をね、そういうふうにしてしまった、どうか金、お金返すから彼を許してやってくれ。でも宰相たちは全く耳を貸さないんですね。で、問題は彼はそこで確かに悔いてるんです。でもですね、悔いた心を神様にも、イエス様のところに持っていかないんですね。で、イエス様の本当の許しっていうのは、イエス様によって罪は許されていくわけです。ところが彼にとってみるならば、悪いことをしたっていうのはすごくあるけれども、イエス様のもとに行ってイエス様本当にすいませんでしたっていうことが言えなかったんですね。自分で自分の罪を何とかしないといけない。で、彼は結局首をつって、自分はやったことは本当に悪かったってことで首をつって死んだんだと思いますけども、でも本当の許しというのはイエス様のもとに行かないといけない。イエス様のもとに、イエス様の許しがなければ許されない。彼はそこに行けなかったんですね。でもですね、私たちはユダはそれだけ悪いんだ、十二弟子の中の一人、確かにユダは悪いんですけれども、でもじゃあ他の弟子たちはみんな良かったかというと、そんなことないんですよ。そんなことはないんです。ペテロでさえ裏切ります。そしてヨハネと、ヤコブはすごい雷の子としてイエス様を信じなかった、受け入れなかったところに天から火を降らせましょうかっていうのはですね、非常に大きな問題があります。で、みんな逃げていきます。イエス様を裏切っていきます。そういう意味でいくとですね、ユダだけが悪いんじゃなくて、みんなやっぱりいろんな悪いことをしてるんです。ただ問題はイエス様のところに行くかどうかっていうことです。で、こういう貪欲っていう問題っていうのが、やはりイエス様を裏切る結果になっていきます。でもですね、やはり私たちはその時に、じゃあ私たちにはそういう心はないだろうかっていうことをやっぱり反省していかないといけないんだと思います。罪は私たちも許されたんだから、私たちはもう 何も罪を犯さないじゃなくて、やはり私たちの中にもそういう貪欲さってのはないだろうか。もしあるならば、それはやっぱりイエス様のもとに行って悔い改めていかないといけないんだと思います。貪欲というのはどんどんどんどん広がっていきます。ですが彼はお金を盗んだわけですね。じゃあ私たちにとってお金を盗むって何かって言ったら、それは十一献金ですよね。十一献金をしないっていうことは神のものを盗んだっていうことをマラキ書にはっきり書いてあるわけです。でもそれはそのお金っていうもののやっぱり考え方ですよね。お金っていうのは神様が私たちに与えてくださったもの、 もちろん私たちは働きますけれども、働いて得た収入っていうのもやはりこれは神様が私に与えてくださったもの。そして十一は私のものだから私に返しなさいって言われてるわけですね。でもその時に十一したらすごい生活困るからってなってくると、それはやっぱり神様はどういうことがあっても私はあなたを守る。だからそのまず求めるものは神の国と神の義であって、そうすればこれらのものは全てそうやって与えられるわけですよ。必要なものは与えられる、必要なものは神様が与えてくださるっていう、その信仰のもとに立てば私たちは十一を喜んで捧げられるわけです、ね、だからアナニアとサッピラのようにね、これ全部ですって言って一部をごまかしていく、これ十一献金ですっていうのが本当は10万円しないといけない、ね、10万高いか、ごめんなさいね、本当は5万しないといけないのに4万だけしてあとの1万をごまかすってのはアナニアとサッピラと同じような罪です。神様のものは正確に神様に返す。そうすると神様は私を守ってくださるというその信仰に立つことができるわけですね。ということはですね、ちょっと話戻しますけども、ノアの時代の人々っていうのは心っていうのは全く神様に向いていないっていうことなんですね。神様の方に向いていないで、6章の、もう一回創世記戻りますね、6章の中に5節に、6章の5節にですね、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったと言います。もう人を見た時にみんな心がどんどんどんどん悪に傾いていくわけです。で、この悪っていうのは神様の正反対です。つまり神様のことは全く思わなくなっていく。そして、自分たちのこと、この世のことしか向いていないですね。で、マタイの24章に、マタイの、あ、マタイ24章、37節、マタイの24章の37と38、ね、前にありますけど、人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の人々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。つまりノアの箱舟の時代の人々、もう現代もそうですけど、食べたり飲んだり目取ったり嫁いだり、つまりこのことしか興味がないということです。食べたり飲んだり、そして嫁いだり目取ったり、そのことにしか興味がないということなんですね。神様とは一切関係なく進んでるんです。ですからこの時に神様は全てをもう終わらせようとします。そして洪水を起こすって言われたんですね。で、この時にですね、神様はそういう時でも救いの道を備えられていたということです。6章の14節に、14節ですね、13節に、神はノアに仰せられた、すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている、地は彼らの家に暴虐で満ちているからだ、見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。 あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟という言葉があるんですね。私は彼らを地と共に滅ぼし去る。でもあなたは自分のために、これゴフェルっていうのは糸杉、まあ大きな杉の木ですね、で箱舟を作りなさい。で、まあ、洪水が来るからあなたに救いの道を与えるって言われたわけですね。じゃあなぜノアだけなのか、ノアが選ばれた、まあ、選ばれたっていうか救いから、滅びから救われていったのかっていうと、9節に、9節に、6章9節ですね、はい、これはノアの歴史である。ノアは正しい人で神の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだと言います。正しい人っていうのは神様の戒め、そういうものを全て守っている人です。そしてこの時代にあって全く人、そしてノアは神と共に歩んだと言います。神と共に歩んだというのは、この前5章であったエノクも神と共に歩んだとあります。だからこの時代にあってもうノアしかいない、もうエノクは天に昇って、そしてあとこの時代にはノアだけなんですね。神と共に歩む、で全ての人を滅ぼし去る。でもノアは神様の前に正しく歩んだので、ノアは助かっていくわけです。じゃあこの、やがて私たちも終末が来ます。で終末の時に全てのものが滅び去る時に、誰が神様の前に救われるか、全く人であり神と共に歩む人です。じゃあ全く人、正しく全く人となるためには私たちはどうすればいいか。私たちはイエス様を信じれば、イエス様の正しさによって私たちも神様の前に正しいものとみなされるわけです。神様が私たち見るときに、確かに私たちは罪深いものです。でもイエス様の十字架を私たちが信じるときに、神様は私たちのことを全きもの、正しいものと見てくださるわけですね。で私たちにも救いの道が開かれます。でこのときに神様はノアに、箱舟を作れと言われました。でその大きさが15節にあるんですけれども、箱舟の長さは300キュビと、幅は50キュビと、高さは30キュビと。でこれ欄外に、1キュビとは44センチとあります。だいたい130メートルぐらいでしたかね。長さ132メートル、幅22メートル、高さ 13.2 メートル。だいたいそのぐらいになります。と言ってもなんか分かりませんが、100メートルプールぐらいの、それ以上の船ですね。で16節に、箱舟の戸口をその側面に設けとあります。この箱舟の戸口っていうのがそこから入るということですよね。つまりそこが救いの道でありま す、ね。でですね、ここを見ますとね、ここに箱舟の作り方があるんですよ。長さはこれだけ、幅はこれだけ、高さはこれだけ。それで天幕を作れ、上部に1キビト以内に天窓を仕上げなさいとかですね、非常に細かく書いてます。誰か箱舟作れって言ってるわけじゃないんです。長さこれだけ、幅これだけ、高さこれだけで、どういう作りにしなさい、ちゃんとある。このような詳細な、なんて言いますかね、この詳細な作り方を旧約聖書で他にどこでやってるかというと、幕屋と神殿なんです。幕屋と神殿を作るときに、幕屋はこれだけの長さで、神殿もこれだけの長さ、神様はそこまで詳細に言います。つまりですね、幕屋とか神殿っていうのは神様の、まあ、住まわれるというか、そこにね、神の家として建てるわけですけれども、それと同じように箱舟の作り方っていうのが詳細に言われているってことは、神様は箱舟っていうものをそれだけ大切なものとして扱われているってことなんですね。で、ノアはですね、ノアは箱舟を作るんですけども、新約の中に 義を述べ伝えたノアたち8人を保護されましたって言葉あります。第二ペテロにですね、義を述べ伝えたノアたちって言葉があります。で、義を述べ伝えたノアたち8人といったときに、じゃあノアはずっと作りながら皆さんに神様っていう風な話をもちろんまあしたとは思いますけれども、箱舟を作っていること自体が義を述べ伝えているんですね。神様の義を、神様はあなた方が罪を犯すならばそれを滅ぼされる、でもここに救いの道がある、神様を信じるならばこの箱舟に入ることができる、この箱舟作りの意味こそが義なんですね。神様の義を述べ伝えていたということになります。そしていよいよ箱舟を作っていくんですけど、ヘブル書の11章7節見ますとこういうことがありますね。ですか、ヘブル書の11章7節、ここにヘブル書11章というと信仰によってという言葉がありますね。7節に、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰により義を受け継ぐものとなりました。ということがあります。信仰によってノアは箱舟を作ったんですけども、その時、神様から警告を受けた時に恐れかしこんで、家族の救いのために箱舟を作りってあります。つまり彼は、言われた時に、これは家族の救いのためだってことをはっきり分かったということです。でも世の人々は言われてもまだ食べたり飲んだり嫁いだり目取ったりという世のことしか考えてないんです。でも神様が言われた時にノアはもうその言葉をそのまま受け入れて、神様は滅ぼされるんだ、でも救いのためにはこの箱舟を作らないといけないんだ、神様の言葉をそのまま受け入れたんですね。で、ノアはそれを作りながら人々にも神の義っていうもの、それを述べ伝えていったわけですよね。で、いよいよ箱舟に入る時が来ます。で、ですね、皆さん、ここでですね、6章にですね、6章の19節に6章19節にですね、ですか、またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい、それらはオスとメスでなければならないという言葉があります。ところがですね、7章の7章の2節にはですね、7章2節には、あなたはすべての清い動物の中からオスとメスを7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメスを1つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメスを7つがいずつ取りなさいということもあります。ちょっと矛盾してるですね。6章の方ではそれでオスとメスですね、ペアですよね。でも7章では清い動物は7つがいなんですよ。これね、6章と7章で言っている意味が違います。で、6章の方では命が保存するという意味でそのペアをそこに入れなさい。でも7章の方では清い動物なんです。で、清い動物って何かというと神様に捧げる動物なんです。神様に捧げるためのものなんですね。で、実際ノアは洪水が終わった後に祭壇を築いて、その上に全ての清い鳥から、清い家畜、全ての清い鳥からいくつかを取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げています。つまりこの7章の7つがいずつっていうのは捧げるための動物なんです。神様に捧げるための動物なんです。じゃあなんでわざわざそういうことをしたかって、そこの意味ですよね。つまり神様は洪水が終わった後に神様を中心とする、神様を礼拝とするということをあなた方の中心にしなさいということを言いたいわけです。そういう意味でこの七つがいずつなんですね。つまり神様はただあなた方はそのまま生きなさいじゃなくて、 神様に捧げる動物を残しておけっていうことが、神様を礼拝するっていうことが、これからあなた方の生活の中心になるんだってことを教えていくわけです。それまでは、洪水の前は誰も礼拝してないんです。ノアの家族以外は誰も礼拝しなくて、世の中のことしか考えてなかった。 神様礼拝はなかった、まあ、ないっていうか、そうする人はいなかった。ところがノアの洪水の後に、神様はこれからは神様を礼拝とする、そのことを中心にしていきなさいということで、この数があるわけですね。そしてただですね、神様はここで清くない動物も残していきますよね。で、ノアの家族も残していきます。で、全部洪水で滅びていくんですけども、だからといって神様は新しい人間、新しい動物を作っていくわけではないんですよ。創造されたそのまま、そのままを神様は残していくんですよ。この残った動物、人間を通して創造の時にされたそのまま残していくんです。10回受けた時に、イスラエルの民がですね、シナイ山でモーセが10回受けている時に、じゃあイスラエルの民何したかっていうと、偶像を作って、金の格子を作って、これがあなた方をエジプトから導いた神だって言って、彼らは神様じゃなくてそっちの偶像に行くんですね。で、どんちゃん騒ぎします。で、その時に神様は怒って、もうこの民を全部滅ぼして、モーセにね、モーセ、あなたから新しい民を起こすって言ったんです。その時にモーセは、神様、どうかやめてください、どうか彼らを許してください、彼らをどうか滅ぼさないでください、あなたが選ばれた民ではないですか、という祈りをして、神の怒りを和らげて、そのままイスラエルの民は残っていくわけですね。だから神様って、このノアの時も罪を犯したから、もう全部滅ぼして、もう全部なくして、もうゼロから、もう一、新しいゼロから始め直すということは言われないんです。初め作られたもの、神様が作られたものを本当にそこに慈しんでいるわけですね。どんなに罪を犯そうともやっぱり人っていうのは慈しんでいるわけです。ですからそれを残していくわけです。もし神様が、私たちが罪を犯し続けて、もうお前はもうダメだって言った時に、誰も神様の前に立つことはできません。本当に人は罪深いものであって、神様の前に罪を犯すものです。でも私たちはそこに救いの道を見出したんです。私は本当に罪深いけれども、救いの道があるんです。それはイエス様の十字架です。だからこの箱舟はまさにイエス様の十字架なんですよ。そこに入れば救われる、イエス様を信じれば救われる、その道を神様ちゃんと用意されているわけですね。ただし、いつまででもというわけではありません。7章の16節の最後に、主は彼の後ろの戸を閉ざされたんです。神様が閉ざされたんです。神様が閉ざされたってことは、もう誰も入ることができない、誰も出ることができない。地はまだ洪水が起こって、もし洪水が起こり始めて雨が降ってきたなぐらいでも、まだ彼らは食べたり飲んだり嫁いだりめとったり、もう世の中のことしか頭にないんですね。だんだんと雨がすごい激しくなって、人々が、ああ大変だ、どうしようどうしよう、あ、箱舟がある、あそこに箱舟がある、俺たちも入れてもらおうと言っても、神様がもう戸を閉ざされているんです。もう遅いんです。私たちはもうダメ、もう遅いというその前に、本当に私たちはイエス様を信じていく、救われるということが大切なんだということを思います。今日は、洪水というか、洪水に至るまでのことでしたけれども、本当に私たちは神様の前に罪人であり、私たちも罪深いものであり、だからこそ十字架があるのだということを覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。